はい、それでは今日は電動車の書の9章です。で、今日で、電動車の書を終えますけれども、ここでのメッセージの題は死んでゆく命ですね。死んでゆく命です。すべては空、空の空とソロモンが言ったわけなんですけども、まあ、その根源になっているのは何か、それをですね、ソロモンは結論のところで話していきます。そしていずれは私たちは死ぬ身であるということが分かりながら生きていくと、まあ、どういう虚しさがあるかということをソロモンは語ってるんですね。では9節をご覧ください。というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も知恵のある者も彼らの働きも神の御手の中にあることを確かめたからである。彼らの前にあるすべてのものが愛であるか憎しみであるか人にはわからないとあります。というのはと、この一節に最初のところに書いてありますけれども、続きなんですね、8章ので。8章のところでは、この正しく生きるということが虚しいことをですね、この語っていました。この正しいものもこの忘れられていく、死んで忘れられて、そして逆にですね、悪者が、正しい人が受けるべき報いを受けているとかですね、まあ、その矛盾をソロモンが言った後で、今はここで全てのことはその正しい人も知恵ある人も神の御手の中にあるんだということを言っています。そして神の御手の中にあるということは、言い換えるとわからない、私たちにはということなんですね。で、その正しい人たち、知恵のある人たちの働きが、ここでなんでわからないのか、神の中にあるのかと言いますと、全てのものが愛であるか憎しみであるかわからないからだってこう言ってるんです。動機についてここで言ってるんですね。正しいと思って行っていること、私たちたくさん見るわけですね。この人は当然こういうことをやってるのは良い動機があるからなんだというふうにこう思いがちなんですけれども、本当にそうかどうかということは私たちは分からないわけなんです。で、まあ、ここで面白いのは、愛であるか憎しみであるか、愛憎の念という日本語の言葉がある通りですね、本当に愛しているように見えて実は憎しんでいる、憎しんでいるように見えて愛している、本当に分からないですね。で、私たちの霊の他にどうやって、このその人の思いを知ることができようかということが第一コリントの2章に書いてありますですね。同じように神様も神の御霊の他には分からないと書いてあるわけですけれども、こう分からないわけなんです。そして2節、すべてのことはすべての人と同じように起こる、同じ結末が正しい人にも悪者にも善人にも清い人にも汚れた人にも生贄を捧げる人にも生贄を捧げない人にも来る、善人にも罪人にも誓う者にも誓うのを恐れる者にも同様である。もう本当にこの対照的な、両者をですね、こうやって列挙してみんな同じなんだと。で、その同じっていうのは一体何かというと、同じ結末が全ての人に来るということ。これは火の下で行われる全てのことのうちで最も悪い、だから人の子らの子は心は悪に満ち、生きている間その心は狂気が満ち、それから後死人のところに行く。同じことというのは死ぬでしょうということですね。だから、この同じ報いをそれぞれの人が受けているわけなんです。この生きている間に行っていること、正しいことであろうが悪いことであろうが、結局報いは死んでいくというところにこの至りつくというわけで、これが虚しさを増し加えるわけなんですね。そして虚しいだけではなくて、悪が満ちるんだということです。結局良いことをしても無駄に終わる、悪いことをしたって良い人と同じようになるのであれば、裁かれることがないのであれば、だったら悪いことをしようではないかというですね、この世の不条理があるがゆえに、この人の心が悪に満ちるということなわけなんですね。 死んだら終わりだというその世の哲学がどれだけ人々に虚しさとまた悪の増大を もたらすかがよくわかるわけなんです。私たちがですね、私は思っていましたよ。クリスチャンになる前には死んだら終わりだって。でもこれがですね、いかにこういうふうに虚しくさせるかということですね。そして4節をご覧ください。すべて生きているものに連なっているものには希望がある。死んでいる犬は死んだ獅子に勝るからである。生きている犬は死んだ獅子に勝るからである。すみません、全然反対でしたね。で、生きているものは自分が死ぬことを知っているが、死んだものは何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、彼らの呼び名も忘れられる。彼らの愛も憎しみも妬みもすでに消え失せ、火の下で行われるすべてのことにおいて彼らにはもはや永遠に受ける分はない。生きている人たちの方が死んでいる人たちよりも勝っている。理由は、死んだものは意識がなくなる、もう忘れ去られるからなんだというのが、ここでソロモンが言っていることなんです。そういう単純なことですね。死んでいたらもう何もなくなり、そして忘れられて意識もなくなって、そして生きて、いるわけだから生きている方がまだいいじゃないかと、 Better than nothing、 ないよりはいいだろうという発想なわけなんですね。で、実はここの箇所をエホバの証人の人が自分たちの教理を作り上げるために使うわけなんです。エホバの証人が言っているのは、死んだ後に意識はなくなるという教えなんです。けれども私たちはこのソロモンが火の下で起こっていることを私は述べるという前提で語っていることに気をつけなければいけないわけなんですね。火の下で起こっていることについて言えば、これはその通りなんです。死んだら終わりなんです。そしてその人に地上の上における意識というのは当然ないわけなんですですね。けれども死んだ後に裁きがあることが私たちには定められているというふうに、ヘブル人の手紙の9章の27節、また私たちが、このここの世から離れるということは主と共にいることになるというふうに、このパウロはピリピ人への手紙の1章で言っています。そしてイエス様がラザロと金持ち のこの話の中で明らかに死んだ後に意識があることを教えておられます。で、このように一つのこういう箇所を取ってですね、で特にこの異端の人たちはここの箇所が大好きなんです。無神論者とかですね。で、理由はそういう、こう他の聖書が教えている神様の世界と違う、人間の火の下にだけあったらどうなるかということをですね、これソロモンが上手に説明しているので、その、例外的な話をですね、取って、でそれに基づいて教理を全部作っていってしまう、という問題が起こっているんですね。で、エホバの証人の人は、死んだ後は意識がなくなるという、という距離を作るためにここの箇所を使っています。そしてこのように忘れ去られてしまうので、今生きている間を楽しもうではないかというこのソロモン独特の哲学をまた述べています。さあ喜んであなたのパンを食べ、愉快にあなたのブドウ酒を飲め、神はすでにあなたの行いを喜んでおられる。いつもあなたは白い着物を着、頭には油を絶やしてはならない。楽しく生きなさいということです。そして9節、火の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの妻、愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に火の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。食べたり飲んだりするだけではなく、夫婦の関係を楽しみなさいという、本当にごく普通の生活、それを楽しみなさいという箇所になるわけですね。 で、信玄のところにも自分の初めの妻をですね愛しなさいというふうにソロモンが言っているわけですね。そして、そうではない結婚以外の女性との関係というのがいかに突き刺すものであるかということ、まあ、この伝道者の書でも、死よりも苦々しいというふうにソロモンが言っていましたけれども、そうではなくて愛する妻と生活を楽しむが良いということです。そしてあなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。手元にあるなすべきことは皆自分の力で行いなさい。こうやって自分が手を動かして働くことができるのも生きている間なんだよと、黄泉にはそういうものはないんだよと、知識も知恵もないと、まあ、本当に何もないんだというふうにですね、まあ、ソロモンはこう決めつけてしまっているわけなんです。そして次にこの地上においてこう良い働きを行ったとしても、ただ死ぬっていうことで、この虚しくなるっていうことだけではなくてですね、時と機会があって、まあ、その運命の中で必ずしも人は報われるのではないっていう話を、ここで11節以降でソロモンは話しています。私は再び火の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵のある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。どうでしょうか、オリンピックの試合とかでですね、まあ、スケートでも何でもいいんですけれども、ある選手が金メダルを取りましたですね。でもいつも調子が良かった選手がその時にだけ滑って転んでしまった。だからまあいわゆる時と運、時と運があるんだっていう言葉を私たちはよく使いますが、そのことを今ここで言ってるわけなんですね。必ずしも報われないと、そして、報われず不幸な目に遭う。自分がそういう、ちょっと読んでからちょっと説明しますね。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。不幸というのは不意に起こるわけなんですね。自分の時を知らない。そういうことを予測してなかったのに、今までやっていたものが無駄になるような出来事が自分の身に降りかかってしまうということです。そして、次も、この知恵正しさ、それを使っている人が必ずしも報われない話をソロモンは話しています。私はまた火の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、罪と一人の罪と多くの良いことを打ち壊すと。でこのように、知恵がいかに力よりも優れているかということを話しています。映画で去年上映された映画で、勃光というですね、中国の映画、日本の漫画が原作なんですけども、牧師っていう、牧家っていうですね、思想集団の、その牧師という人が戦略家でですね、一つの王様の、 小さな国の王様の町をたった一人がで考えて、大きな国と戦うんですね。あの始皇帝のちょっと前の話ですけれども、たった一人でですね、もうことごとくこの大きな軍隊をやっつけていくという、そういう映画です。で、本当にここで書かれてるのと同じようなテーマが描かれてるんですけど、その後に彼がそれを助けたはずの王様から裏切られてですね、殺され妬みを買ってですね、で殺されようとするんですけど、で結局その王様も滅んでしまいっていう、まあ、ちょっと寂しくなるような映画なわけなんですが、まあ、似たような内容ですね。たった一人のこの人がですね、この巨大な力に立ち向かって勝ったわけなんです。本当知恵っていうのは大切なんだってこのソロモンが言っていることなんですが、けれどもその後が問題なんです。忘れられていってる、そのことが忘れられていく。貧しい者の知恵、貧しいからといってこの知恵が蔑まれていくという、そういう問題があるわけなんですね。そして最後のところに、知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを壊すとあります。せっかく知恵によって武器に打ち勝つことができるのですが、ここで対比なんですね。一人の罪人は多くの良いことを壊す。たくさん良いことがあるのに、たった一つのその罪人の行いによって全てが台無しになってしまうという話を今ここでしているわけなんです。まあ、先ほどからですね、この自分がいかに気づいたものであっても何らかの不幸によって、それが台無しになってしまうということをソロモンは話してますけれども、悪いこと、罪、あるいは愚かさによってですね、この今まで築き上げていたものがですね、打ち壊されていくという、そういう、まあ、矛盾、虚しさをこの十章以降で話していきます。で、この十章は格言になってるんですね。この十一章の途中まで格言になってますが、まあ、信玄と似たような感じで書かれています。死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。わかりますか？死んだハエ、調合した香油、せっかく調合した香油というのは祭司たちが使う香油で、非常に高価なものですね。出エジプト記に書いてありますけれども、こう非常に高価なものを本当特別な調合によってこう作るわけですよね。でそこに保管しておいた、この香油にですね、ハエが飛んできて死んだハエが落ちてしまったら全部無駄になっちゃうわけなんです。そうですね、レストランでこのお客さんに出す料理、素晴らしい豪華な料理をですね、そこに一匹でもハエがですね、こう死んだハエが落ちちゃったらもう一回全部作り直して捨てちゃうわけですよね、という話をしていて、同じように少しの愚かさによって知恵や栄誉よりも重いと、知恵が栄誉が台無しになるということなんですね。そして知恵ある者の心は右に向き、愚かな者の心は左に向く。右というのはいつも力とか権力とか権威とかを表すんですが、愚かな人はその逆の方向を行くということです。愚か者が道を行くとき思慮にかけている。自分が愚かであることを皆に知らせる。自分だけは分かってない場合が多いんですよね、愚か者って。他の人は分かってて、なんだこの人はって思ってるんですけれども、本人は気づいていないわけです。で、支配者があなたに向かって立腹しても、あなたはその場を離れてはならない。冷静は大きな罪を犯さないようにするから。これ他の訳ですと、服従は大きな罪を犯さないようにするからというふうに 書いてあるわけなんです。あの前もこのソロモンは言ってましたけれども、このいろいろ考えてですね、知恵を、まあ、人間は複雑に考えるというふうにこう言いましたが、支配者に服従をするということ、これ本当に自分ではわからないんだけども、世の中がどうなってるかわからないんだけども、その権威に従っていくっていうことは良いことなんだと、これは単純にできるわけなんですね。でそういう話を今ここでしているわけなんです。ところが先ほどのこの良いものが愚かなさによって崩れていくということがあるように、この支配体系が、支配体制がですね、覆されていく愚かさについてこの五節からソロモンを話します。私は火の下に一つの悪があるのを見た。それは権力者の犯す過失のようなものである。愚か者が非常に高い位につけられ、富む者が低い席につけられている。私は奴隷たちが馬に乗り、君主たちが奴隷のように地を歩くのを見た。王の資質を持っている人が奴隷のようになり、富んでなければいけない人がそうではなくなっていく。そのあべこべになっている姿ですね。でこれが一つの悪であるということなんですね。まあ、ソロモンの箴言を読むとですね、自分の努力に見合ったこの報酬ということを彼は何回も何回も強調しました。でその逆現象が今起こっているわけなんです。でそれが悪なんだというふうにここでソロモンは言ってるわけですね。で次に行きます。穴を掘る者はそれに落ち込み、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。石を切り出す者は石で傷つき、木を割る者は木で危険にさらされる。もし斧が鈍くなった時、その刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵は人を成功させるのに益になる。もし蛇がまじないにかからずに噛みつくなら、それは蛇使いに何の益にもならない。ここで書かれていることは一体どういうことか分かりましたでしょうか。働いている人がですね、その働きによって何か良いもの、実質のあるものですね、生産的なものが生み出されていくのが当然なわけなんですけども、そうではなくて逆に害が及ぶというですね、まあ、労災みたいなことが起こることによって、せっかく働いたことがですね、台無しになる、あるいは逆にマイナスになっていくというですね、この11節面白いですね。この蛇が交わりにかからず噛みつくなら、それは蛇使いに何の影響ならない、蛇がこうね動くことによってお金をもらったりできるわけなんですけども、逆に、ね、毒が回っていくっていうですね、そういうことですね。あと斧についても面白いですね。これ、鈍くなった時にそれと研いだらいいわけなんですけども、こう研がないとどんどんどんどんこの逆に自分にとって重荷になってくるという、そういう話ですね。次、知恵ある者が口にする言葉は優しく、愚かな者の唇はその身を滅ぼす。彼が口にする言葉の始まりは愚かなこと、彼の口の終わりは惨めな狂気。愚か者はよくしゃべる。人はこれから起こることを知らない。これから後に起こることを誰が告げることができようというふうに、その口について、箴言にも多く書かれていましたけれども、それも今ここで語っているわけなんですね。知恵ある人は優しいと、そして愚かな唇は身を滅ぼす、ね、そして、よく喋ると、これも箴言に出てきましたが、ここではこれから起こることがわからないのに、分かったかのようにですね、黙っていなければいけないときにどんどんどんどんいろんなことを喋っていくという、こう愚かさなわけです。で次に、愚かな者のロークは己を疲れさせる。彼は町に行く道さえ知らない。己を疲れさせる、行く道さえ知らない。信念の中に生きているっていうのは楽です。 自由ですね。御霊があるところには自由があるとあります。そして自由はあなたを、真理はあなたを自由にするというふうに書かれていてですね、本当にたった一歩二歩歩めば、到着できるようなところを、この愚かな者はですね、こう違うことを行っていく。だから行く道さえもわからないということですね。で、このような愚かな状態がですね、今度王様の中で行われていることが書かれています。災いなことよ、あなたの王が子供であって、あなたの首長たちが朝から食事をする国は幸いなことよ、あなたの王が貴族の出であって、あなたの首長たちが酔うためではなく力をつけるために定まった時に食事をする国は、まあ、先ほど話しましたように、ふさわしくないものがそこにいるとどうなるかということがここにありますけれども、同じように食事をしているわけなんです。今ここで、でもその食事の意味が全然違いますね。朝から食事をしているってこれどういう意味か分かりますか？パーティーを開いてるってことです。朝から、しかも子供ですね。まだその準備が、王様という準備ができてない。でも早く父が亡くなってですね、この王様、子供がなるわけですけども、きちんとした訓練を受けておらず、王様としてですね、それで朝からですねパーティーをしてるんです。だけども17節はその対象的に、その対象として酔うためではなく力をつけるために定まった時に食事をする。これは素晴らしいことです。私たちも食事をいつも取るわけですけれども、このようにですね、体が強められて神様の働きのために用いられていく。これは本当に素晴らしいことですね、ということをまあここで話しているわけです。で、次にこの今話したこの朝から食事をする、まあ、理由なんですけど、怠けているわけですけれども、その怠けについて次に書いてあります。怠けていると天井が落ち、手をこまねいていると雨漏りがする。食事をするのは笑うため、ぶどう酒は人生を楽しませる、金銭はすべての必要に応じる。怠けてたら本当貧乏になるよということですね。だからこのお金っていうのは、使ったらいろんなことができるんだから働きなさいという、まあ、ことなんですね。王の労と密かに思ってはならない。寝室でも富む者を呪ってはならない。なぜなら空の鳥がその声を持ち運び、翼のある者がそのことを告げるからだ。面白いですね。日本語にあるでしょうか、このことわざが。ちょっと思い浮かばないんですけれども、誰かが聞いてる、ね、私たちがひそひそ話をしてもですね、やめとけと、聞いてるかもしれないとですね、まあ、そこら辺の小鳥が聞いてるかもしれないみたいなですね。でもそういうことはよく起こるわけなんですね。こう自分が思ってもいないところで筒抜けになっているっていうことが、あるわけなんです。まあ、そのことを今ここで、この話しているわけなんですね。王を呪おうと、富む者を呪おうと、まあ、怠けている者がこの不平としてこう呪うわけですけれども、そういうことはしてはならないということを、まあ、ここで話しています。で、今こういう勤勉についてですね、少し触れたんですけれども、この11章の1節からは、人生は投資していきなさいと、使っていきなさいと、自分のものをですね、持っているものを使っていきなさいという勧めが書いてあります。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。投げたらなくなるわけなんですよ。けれども面白いことに後で見つけることができるかもしれない。そういうことなんですね。絶対に消えるっていうことではないんだよということなんです。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。 ですね。これも自分が持っているものを自分で抱え込むのではなくて分けておきなさいということです。まあ、ポートフォリオっていう言葉が投資の言葉でありますよね。まあ、それを今ここで言ってるわけですね。地上で何か悪いことが起こった時に、それがその人たちに分けておいたから助かった、自分のところに全部持ってたら、全部がなくなっていたものが、その分けておいたために、その助かるということがあるんだということです。で次に、雨が雲で満ちるとそれは地上に降り注ぐ、木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしない。ここの例えはですね、何もしない人が言い訳を言っていることなんです。確かに雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐと。だからなんであなたは、ね、せっかくこういう良いものを持ってるのにこういうことをしないんですか、ね、せっかく時間があるのにね、何かこう神様の働きのためにやってみたらどうですかって言ってもですね、いや実はこういう理由があってですねと、こう言ってること一つ一つはまともなんですよ。でそのことを言われたら、こう反論っていうか何も言えなくなるんですね。まともなことをですね、こう言ったらああ言って、でああ言ったらこう言ってくるわけなんです。で結局何も自分の持っているもので投資することはないという状態を今ここで言ってるんですね。でも使っていきなさいというですね、この勧めになるわけなんですここは。そしてあなたは妊婦の体内の骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の御業を知らないということですね。だから朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからないということで、この続きがあるんですね。そのこれやったらこうなっちゃうじゃないかっていう、こう言い訳を私たちはですね言うわけなんですね。けれども本当に分かってるんですか、そうなるってっていう、そういう こう問いかけを今ここでそれも行ってるわけなんですよ。だからやっとけと、朝のうちのあなたの種をまけ、夕方もそれを手放してはいけないと、やっておきなさいと、今持っているものを使っていきなさいというこの勧めなんですね。ある兄弟が他の人たちと一緒にですね、私にご馳走してくれた時にですね、とっても高いレストランで、でも彼はとっても本当に気持ちいい言葉をいつも言ってくれるんですね。お金というのは使わなきゃいけないんだ、贅沢するということではないんですね。でも私たちがお金を持っていてそのままですね、何のために貯めてるのと、ということは問われるわけなんです。でも、あと時間もそうですしね、物もそうです。持ってるんだったら使っていけばいいじゃないか、でそれは無駄にするということではなくて、今ここで書いてあるように、もしかしたら何かに、この本当に益になるものになるのではない、なるんですよということをここで言ってるわけです。そして次7節から、そのように楽しむ人生について、死というものを考えながら楽しんでいきなさいって話をしていきます。光は心よい、太陽を見ることは目のために良い、人は長年生きてずっと楽しむが良い、だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない、すべて起こることは皆虚しい。今生きているうちにその光、太陽ですね、明るさを楽しんでいなさいということをここでソロモンは話しているわけなんです。けれどもそれがずっと続くと思ってはいけないよと、そういうことを分かりながら今の時を楽しみなさいということを言っているわけなんです。反動が大きいですよね。 何もそういうことを考えないで生きていくと。でそうじゃないよと、ね、死ぬ時があるんだということを考えなさい。そして若い男よ、今はこの結構年を取った人に対して話されたことなんですけども、今度は若い人よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ、若さも青春も虚しいからだとあります。非常に興味深いですね。こう楽しめと言ってるんですが、これはですね、まあ彼がこう命令してるっていうことではないんですね。あなたがそんなに楽しんでやってるんだったらその通りしていきなさいと。ただ責任はあるんだよ、自分の行いは刈り取らなければいけないんだよということなんです。若さにはこういう痛みが伴います。神の裁きが伴います。わかりますよね。例えば、オートバイを乗り回す、とっても楽しいですね。けれども交通事故にあって死んでしまうということもよく若者には起こるわけなんです。だから今神の裁きを受けることを知っておけ、心から悲しみを除き、肉体から痛みを取り去るですね。若さも虚しいんですよ。そこで12章から結論をどんどんどんどんソロモンは述べていきます。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう、自分の心の赴くままに歩めと先ほど言ってるんですけれども、それはそうしない、したいんだったらしてみなさいということだけだったんですね。でも創造者を覚えていなさい、災いの日が来ないうちに、若いうちに創造者を覚えていれば、その年を取ることによる災いというものをこの全面的に受けることがなく生きていくことができるわけなんです。このまた何の喜びもないという年月が近づく前にともあります。私結構年を取ってですね、若い時からですね、かなりの時は経ちましたけれども、その時は分からなかったんですね。本当に大人は大人だと思っていましたが、こう年を取って、で自分の父と母、父ぐらいの年代の人たちが抱えている問題っていうのがだんだん分かってきたんですね。仕事がなくなります。でそうすると何もすることがない人たちがあまりにも多くなります。で、まあ、子供帰りするという言葉も、まあ、ありますよね。この大人となると私は経験を積むと教えられました。だからもっと成熟していると教えられましたが、必ずしもそうではないわけなんですね。もっとわがままになる、人のことがわきまえ知ることができなくなるですね。そういうことが起こり、そして、普通だったら行わないようなことを行って、愚かなことを行っていくということをですね、まあ、していくわけなんですよ。創造者を知らないがゆえに、その死んでいくというですね、現実をもろにですね、この受けて生きていかなければいけなくなるわけなんです。で、この老いていく、そして、まあ、この世界もそうですけれども、このどんどんどんどん衰えていく、その姿をこう上手にソロモンは、こういろんな例えを使って話していきます。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、 粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、嘘を引く者も低くなり、音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。この空が暗くなってですね、で今までの明るく活動していたものが皆この停止させられて、そして暗くなっていくという様子を今ここで話しています。そして彼らはまた高いところを恐れ道で怯えるですね。この暗くなっていますから、この怯えている、恐れている。でアーモンドの花は咲き、イナゴはノロノロ歩き、飛び跳ねるイナゴがノロノロ歩いています。風鳥木は花を咲く、この風鳥木、アーモンドの花、これの夜行性なんですね。だが人は永遠の家へと歩いていき、嘆く者たちが、これは死んだから嘆いてるわけですね。これ弔っている私が通りを歩き回るとあるわけですね。このようにこの空模様が悪くなって暗くなっていく、そしてそれに伴って、人々の活動がもう暗くなっていくという、その姿がこの人が老いていくことによってもたらされていく姿でもあるわけなんです。今読んだこの空模様が暗くなるのと同じように人生にも訪れていくわけなんです。今まで見えていたものが見えなくなってくる、実際に目がですね悪くなっていくということもあるし、そして活動も非常に限られてくるわけです。今までできると思っていたものができなくなってくるわけです。そして何かちょっとしたことでこの敏感になってくるですね。高いところを恐れて書いてますよね。でそういうふうに人が死んでいく、そういう運命なんだということですね。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、滑車が井戸のそばで壊されるね。この金や銀というものもそのなくなっていくし、そして水亀もこの泉もですねなくなっていくし、でこのように全部この世の中のものっていうのは過ぎ去っていくものなんだということをですね彼は話し、そして塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰ると、人の命も過ぎ去っていくんだよ。だから8節で空の空、伝道者は言う、すべては空という結論になるわけなんです。ソロモンは非常に知恵を持っていることは私は思いますが、そしてまだ世の中のことについてここまで現実的に鋭く見ることができていない人にこの書物を見せることは有益だと思います。あなたまだ分かってないよ、どれだけ世の中が虚しいかということを、じゃあここで読んでみなさいということになります。でもこれだけだったらもちろん福音ではないですよね。福音というのはイエス・キリストが死者の中からよみがえったことですね。そしてキリストにつく者が死んでもよみがえることなんです。そして過ぎ去っていく天と地が今度は新しい天と地に変えられていくことなんです。だからこそ永遠の命の希望がいかに尊いかを私たちは知ることができるわけなんですね。私もクリスチャンになったばっかりの時、まだ19歳だったんですが、もうその時点でも死んでもいいと思ったんですね。回答が与えられたから、だからまあ普通若者ですとこれから何かやらなきゃいけないから、ね、そういうふうに普通は思わないですけれども、永遠の命の希望はその終わりの時点から 自分の生活を始めることを可能にするんですね、うん、本当に素晴らしいことですね。終わりの時点からで逆戻しをするかのようにですね、この生きていくことができることを許されているわけですね。では最後に伝道者の書、ソロモンがまとめこの後書きを書きます。伝道者は知恵のあるものであったが、その上知識を民に教えた。彼は試作し探求し多くの箴言をまとめた。そうですね、箴言がありましたね、それまとめました。で伝道者は適切な言葉を見出そうとし、真理の言葉を正しく書き残した。まあ、ここで箴言というのが真理の言葉だということがよくわかりますね。で知恵のある者の言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた。月棒というのは、この家畜がこの暴れたりした時に、この後ろにですね足を蹴っていくとこう当たってですね痛いんですね。だからきちんと歩いて行って農作業をすることができるようにこうつけるものです。でこのパウロがですねイエス様に、こう言われたんですね。このダマスコに行く途上でイエス様がパウロに現れて、そして、この月棒のようなものだということをおっしゃいましたが、それはパウロは心で分かっていたんですが、その両親のこの痛いところをですね、この痛みを感じながらクリスチャンたちを迫害していったわけなんですね。でこれも知恵のあるものはそういう月棒のようなものだと。で編集されたものはよく受け付けられた釘のようなもの、だからそこから離れることはないよと、さまよい出ることはないよと、ね、それで、このきちんと自分は歩んでいくことができるんだ。そして一人の羊飼いによって与えられた。この羊飼いが誰なんだろうなって思ったんですけども、まあ、父親のダビデかもしれませんですね、羊飼い。あるいはダビデの子、キリストご自身を表しているかもしれませんね。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れる。ここなんです。ソロモンが誤ったのがここなんです。自分で分かってたんですか。ここまで書いて、その他のことにも、その知恵の中に生きているだけではなく、他のいわゆる予的に知恵と呼ばれているもの、そして知識と呼ばれているものに熱中していったわけなんですね。私たちも神様との関係の中に自分を生かしていくこと以外のことですね、まあ、それもやってもいいんですよですね、いいこともあります。で、まあ、私みたいにこの聖書を教える立場であったらいろんな本をこう読んだりするわけですけれども、キリスト教会の中であってもですね、神様との関係ではなく違うことに偏っていったら、それも疲れる要因になってくるんですよ。世の中を見すぎると本当疲れてきます。虚しくなってきます。休むことはない。霊を休め、体を休める、私のところに来なさいというイエス様の言葉の通りですね。それで結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れろ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてであるですね。神を恐れ、神への恐れが知識の始まり、知恵の始まりだということを、パウロじゃなくてソロモンは言いましたけれども、ここで結局これなんだよということを今ここで結論としてあげ、最後に神は善であれ悪であれ全て隠されたことについて全ての技を裁かれるからだと。これまでは死んだら終わりだよということを言っていたわけなんですけども、やっぱりこれでしょって、神を恐れることでしょって。そしてこの14節はですね、これは全ての人が実は知っていることなんです。異教徒であっても異邦人であっても、イスラエルの神を知らなくても必ず死んだ後に裁きがあるんだということは知っているわけなんです。ローマ人への手紙の一章の最後のところで、この異邦人、神様を知らない人たちがいかに悪いことをしているかを列挙した後で、パウロがこの死の定めを受けることを知っているのにっていうのを書いてあるんです。 だから私たちはこの例えば日本人だとですね、こういう知識がないからこういう悪いことを行っているんだって言っていてですね、地獄なんていうことはわからないんだとかって言っているんですけど、実はそうではないんですよね。どこかで分かってるんです。そしてもう一つ、アテネの人たちに対してもパウロは、このそういうイスラエルの神の知識は全くない人たちに対してですね、こう言いました。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのです。やはり義をもって世界を裁くという話をしたんです。そしてイエス・キリストの復活によってそれが可能になったわけなんですね。まあ、興味深いことに昨日学びがあったんですけれども、兄弟がですね教えてくれました。なんか自分の娘かなんかの教科書にもですねイエス・キリストは出てくるらしいんですね。倫理の教科書かそれか世界史の教科書かちょっと分かんないんですが、十字架までしか載ってない、あるいは十字架も載ってないかもしれない、復活は載ってないんですってね。理由は簡単ですよ。復活を載せたら、その歴史的な事実を載せたらですね、その人は単なる宗教家ではなくなってしまうわけなんです。メシアである神の子であることを受け入れるか拒むかという選択に誰もが迫られてしまうから、そう書かざるを得ないわけですね。というふうに、あなたはどっちを選ぶんですかという道を復活によって与えられるわけです。ですから A から Z まで、アルファからオメガまでですね、復活なんですね。永遠の命の希望が私たちを生かしていくということが分かります。ということで伝道者の書を終えます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、本当にソロモンが反面教師となってくれました。いかに世が虚しいかを教えてくれました。私たち楽しいなって思っていることも実は虚しいんだということが分かりました。私たちがいかにあなたとの関係の中に生きていく必要があることも分かりました。本当に右左にそれやすい愚かなものでございます。主よ、どうぞこのものをあなたの愛の無知でいつもあなたの道へ導いてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。